ルカによる福音書第4章の38節。イエスは街道を立ち去り、シモンの家にお入りになった。シモンの姑が高い熱に苦しんでいたので、人々は彼女のことをイエスに頼んだ。イエスが枕元に立って熱を叱りつけられると熱は去り、彼女はすぐに起き上がって一同をもてなした。日が暮れると、いろいろな病気で苦しむ者を抱えている人が皆、病人たちをイエスのもとに連れてきた。イエスはその一人一人に手を置いて癒された。悪霊もわめき立て、お前は神の子だと言いながら、多くの人々から出て行った。イエスは悪霊を戒めて、物を言うことをお許しにならなかった。悪霊はイエスをメシアだと知っていたからである。以上です。ニュースを見てみますと、もう悲惨なニュースが本当にたくさんあるなと思ってですね、今日の朝ですね、ネットニュースを見たらですね、お父さんが子供を海に捨てたとかですね、で子供が行方不明になってるとかですね、なんだろうっていうですね、事件があります。昨日はなんかですね、24歳の女の子がストーカーに殺されたりですね、また子供のですね、高校生の子供を殺してですね、お母さんがマンションから飛び降りて自殺したりですね、なんだろうなというですね、毎日ですね、新しいニュースとしてそれが出てくるんですね。で、まあ多分そのニュースを聞きながらですね、自分も麻痺してんだろうなと思ってですね、また今日も、そんなニュースか。でもそう思うとですね、そこには一人一人の命がですね、亡くなってるという、まあ奪い取られてるということにですね、気がつくとですね、なんか恐ろしい気がしてなりません。まあ、そこに行くまでにですね、なんかできなかったのかなと、やっぱいつも思うんですよね。子どものことに関して言えばそうです。虐待とかですね、家庭内の暴力とかいろいろあるんですね。でみんな多分相談してると思うんですよね。相談してるし、先生に相談してるし、医者に相談してるし、最終的には児童相談所に行くんでしょうけどですね。でもすぐに動かないんですね。これなんだろうなと思うんですよね。子どもの命がかかってるわけだからすぐに動く必要があるのにですね、明日にしようとか、明日にしようじゃないんだろうけど、まあたくさん案件が抱えててですね、今日ではなくてですね、また時期を見てっていうことなんだろうなと思います。まあ、でもその夜にですね、子供が亡くなっていく現実を見るとですね、すぐにっていうですね、すぐに対応できるっていうことは一体どういうことかなというふうに思ったりもします。まあ、イエス様のですね、公の生涯というのは何かというと、御言葉を告げて悪霊を追い出して病気を癒す。多分これが3つだと思います。イエス様は御言葉を話し、そして、悪霊を追い出して、病を癒していく。でこのことからですね、イエス様の生涯が始まります。まあ、そしてカファルナウムという町でシモンの姑を癒しておられます。でそれが今日の箇所です。でここにですね、シモンのですね、シモンというのは弟子のペテロのことで、まあ、ですから、シモンの姑って書いてありますから、ペテロは結婚してたんですね。奥さんもいたんでしょう。しかし、ペテロの奥さんのことは何一つで聖書に出てきませんので、なんでかなと思いながらですね、まあ、ただペテロは結婚してたということだけは分かるんですね。でこの姑がですね、熱を出しててですね、イエス様にですね、まあ、癒してもらったって話です。ただそこにですね、すぐにって書いてるんですね。姑は癒されてすぐに人々に仕えたですね。病気を治してもらった人がですね、まあそこにですね、もうちょっと回復するまで待ってなさいじゃなくて、その人はすぐに人々に仕えた。多分これがですね、聖書がですね、私たちに教えている一つ、すぐにですね、まあ時間を置くなってことでしょう。神様に救われた私たちはやっぱりすぐに神様の技に参与していくことができる、まあ、そのようにですね、癒されているのだということを今日はですね、イエス様によって教えてくださっているんじゃないかなと思います。ですから大切なのはですね、間に合うことなんでしょうね。間に合わなきゃ何やったってしょうがないですね。で間に合うためにはですね、やっぱりすぐに手をつけていくということがですね、必要かなと思います。まあ、あれやこれや考えていくとですね、なかなかですね、手に使えないし、まあ、教会っていうのがですね、なんで発展しないかっていうと、すぐにができないんですよね。1ヶ月ごとの役員会で決めていきましょうと言うからですね、どんどん先延ばしになっていく。 しかもですね、それが決まらなかったら1年ごとの総会で、まあ、時代はですね、どんどん前進めているのに教会だけがですね、取り残されていくっていう現実があるかな、まあ、だから役員会っていうのが選ばれて、そこで即決していくことが求められてるんじゃないかなと思ったりしますが、そうではない教会の民主主義っていうのがあるかなと思いながらですね、言います。で、すぐにっていうことでですね、一つの経験をしたことがあるんですけど、まあ、外部にですね、結婚式に行った時ですね、まあ、自分の業界だったらなんとかなりますけど、外部に結婚式の依頼を受けて行きましてですね、ある教会に行ったんです。で、自分も確かめればよかったのに、もう自分がやってることをもう何の点検もせずにあるだろうと思ってですね、結婚式始まったんですね。で、やってるうちにですね、紙が回ってきましてですね、説教中にですね、鍵回ってきて、なんて書いてあったかっていうと、結婚指輪がまだ披露宴会場にあります、今取りに行ってますから時間を延ばしてくださいって、すぐに取ってまいります、すぐにって、すぐにって言葉がですね、5回ぐらいそこに書いてあって、はあですよね、どうしようですね、何分ぐらいかかるんだろうですね、披露宴会場まで取り入って帰ってくる間にって。それでですね、どうしたかっていうと、もうそれはですね、説教を長くする以外ないですよね。ね、ああじゃない、こうじゃないって話をですね、20分ぐらいさせていただいて、走行してるうちにですね、指輪が届きましたってメモが入って、よかったなって、ね。で、そこの一番最後にですね、すぐに取ってまいりましたってね、そんなことはありえないんですよね。なので、でもその時のすぐにっていうのはですね、非常に印象に残ったんですね。何がすぐになんだろうですね。本当は準備をちゃんとしとかなきゃいけなかったにもかかわらず、それができなかった。でもすぐに対応するっていう、まあ、ここもですね、一つのですね、大切なことかなと思うんですね。で、イエス様に癒されたシモンの姑はその後すぐにもてなした。すぐにの後にはですね、もてなしたって書いてあるんですね。すぐに人々に使えることができた、間に合うんですね。やっぱりですね、あれやこれやイエス様にですね、救われた私たちがいつかやろう、いつかやろうと言っているうちに間に合わないことがある。やるんだったらすぐにですね、イエス様に使える、従う、それをですね、やっぱり聖書っていうのは求めているんじゃないかなと思います。まあ、今日も私たちの人生の中にですね、何か神様のですね、働きがあるんだったら、それにすぐに参与できるような、そういう信仰をですね、持っていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。今日も私たちイエス様に招かれている私たちが、イエス様の御言葉に従って、すぐに私たちがあなたに従っていくことができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に集う信者求道者、牧師の家族と共にいて守ってください。またハレルヤ書店を祝福し、そこに集う一人一人を霊においても健康においても守ってください。また悩みのうちにある者、絶望に追い込まれている者、死に直面している者には、いつもイエス様が共にいて、あなたの御言葉によって癒し、そして癒されたらすぐに主に仕えることができるように導いてください。今日も生きるために必要な糧を聖霊によって与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。